皆さんこんにちは。この番組ハリモン通信部は身近な入りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも。実写映画ルローニケンシの追加キャストに新田真剣佑が発表されて感動に打ち震えている小平でございます。また噛んじゃったよ。
新田真剣佑ね。新田真剣佑、
このもう冒頭に毎回こう長文を読むようにしてるんですけども、結構きついんですよね。これ毎回噛むんだ。悲しいな。
毎回噛むんだよ。
毎回噛むんだよ。もうおじさんもうろれつ回んなくて。
本編ではうまく噛んでないように見せてるから大丈夫だよ、きっと。
本当に？
あれ、どこ噛んでるんだろうなって多分みんななると思う。
本当に？
わかんない。
たまに自分で聞き返して、あれ、こんな会話してねえなっていうのを感じるな。そういうこと？
あの、俺噛んでるとこを本当に噛んでないように編集するプロだと思うのよ。自分で言うのもなんだけど。我々の二人のこの番組ってこう喋ってると大体ちょくちょく噛むんですよ、皆さん。聞いてる皆さんね。
そうですね。
でもこう本編ではさ、よっぽどこれ編集難しいなっていうところじゃない限り、噛んでるところをさらっと読んでるように編集し直してるわけよ。
なるほどね。
だから、あれ？なんかここ噛んでたはずなのになっていう浩平さんの思いがなくなってるのは多分そういうことだと思うんだけど。
なるほど。素晴らしいね。いつもお世話になっております。
いや。まあね、新田真剣佑が、雪城えにしですか。
そうなんですよ。もう神作決定ですね、もう。
えにし役としてね。
あれはもう、最高です。皆さん、最高ですよ。
あれ、お姉ちゃん役は？
まだ出てない。
あ、そうなんだ。
まあそれもまた引っ張るよね。
タオあたりじゃないの。
タオはもう出てるから違うんだよ。
あ、タオ出てんだ。
タオはもう出てるんだ。
タオ何役なの？
タオはね、あの、お庭番主のくのいちですよ。あの、巻町みさおっていうね。
出てる。
ちょっと前の早つ聞けん。
タオ出てるか。
タオ出てるよ。あとね、タオじゃダメなんだよ。タオは健康的すぎるんだ。
あ、ちょっと病弱的じゃないとダメなの？
そう。あの、あ、この子は幸せにならんわーっていうタイプのやつじゃなきゃダメなのよ。あの、もうちょっと育った浜辺美波じゃなくてダメなのよ。
あ、そうね。今、浜辺美波って言おうとしたわ。そのヒントで出てくるの、浜辺美波だわ。
線が細くなきゃダメなんだよ、トモエはね。
じゃあ、メアリー・ジュンでもないしな。
なあ、そうだな。メアリー・ジュンちょっと強すぎるな。
あ、メアリー・ジュンの、やっぱ強そうさ加減ってすごいもんね。
まあ、まあ、現実ね、武井絵美がもうキャスト、メインキャストといる中で、そこと比べてもうちょっと線が細い感じがいいっていう。
ああ、ちょっと難しいね。
もうちょっと細いのがいい。
え、で、あの年代の人ってことでしょ？タケルと似合う感じってことでしょ？
まあでもね、まあ映画だから別に変えてもいいんだけどもね、舞台設定的にはね、10代後半ぐらいの話なんだろうな、あれな。
10代後半？
まあだって剣心が16、7歳の話だからな。
そっか。まあ、線が細いってなかなか難しいね。
そう思うと、あの、その役を今の佐藤健がやると、やっぱ無理があるからな。
ああ、そうか。
だからまあ、普通に20代全般、誰でもいいんだろうな、役としてはな。いいんだろうな。
吉岡さん。
ああ、そこで来るか。
吉岡里帆。
あ、吉岡里帆だと喜べねえな。初めてダメだって思った。ああ、どうしよう。
ダメなんだ。
もう、なんか大抵のものを許せるって思ったんだけど、ああ、ダメだ。吉岡里帆ダメだ。どうしよう。ああ、どうしよう。ああ、辛いわ。ああ、そういうダメなキャストあったんだ。わあ、マジか。
え、じゃあ、小平さんが思う、その、ともえ役は誰がベストなの？
ベストは正直、僕の中でないんですけども、ないんですけど、あの、さっき線が細いどうのこうのって言ってたんですけども、そうは言ってもなんか、かすみちゃん来るんじゃねえかなって思っててね。
有村ね。
で、かすみちゃんはちょっとイメージと違うんだけども、全然許容できるって思ってたんですよ。
あ、そっか。いや、でも、武井絵美に有村かすみならなんとなく、まあ、わかるな。
そう、許容できるって思ったけど、吉岡里帆ダメだわ。ああ、ダメだわ。ごめんね。
そうね。有村架純か。出てないんだよもんね。
今のところ出てないね。
あ、そうか。
そうだね。
他わかんない。あ、西野七瀬は。
予想外だな。飲み込めた。
橋本環奈じゃないもんね。
橋本環奈違うね。
環奈強そうだもんね。
そうだな。環奈も健康的すぎるな。
元カリアユイカとか。
元カリアユイカって誰だ？
え？
誰だ？
スイングガールズ。
スイングガールズって、なんだっけ。
まあ。上野樹里とかね。
ああ、上野樹里ね。あ、でもどうなんだろうな。カツラ、いや、なんか挑発だってほしいなと思うところはあるんですけども。
そうか、挑発ね。
いや、でもそれは全然いいじゃないですか。
いや、でもそれで言ったらやっぱり、ベストは、有村架純かもしれない。
まあそうなんだよね。かすみちゃんは意外といける気がするんだよね。
かすみちゃんのお姉ちゃんっていうパターンもあるけどね。
かすみちゃんのお姉ちゃんって誰だっけ？なんか確かにいた気がすんな。
有村愛理だっけな？愛理さん？
知らねえ。知らねえぞ。
でも誰になるかちょっと見物ですけどね。
そうか。吉岡里帆はちょっとな。受け入れるのに時間がかかるな。
まあ。
あ、西野どうだろうな。西野いけるかな。どうしてもな、関西弁喋りそうだね。いやでもな。いや、でも。舞台は京都だからな。
京都でしょ？だから吉岡里帆京都出身なのよ。
いやでも設定覚えてねえな。覚えてねえんだけども。
わかった。安田美沙子で手を打とう。
旬なキャストじゃないところだけがちょっと心配になるな。
皆さん、こんにちは。安田美沙子です。っていうね。徳井さんのお得意のモノマネがあるんだけど、徳井さんもうテレビ出れないからな。
そうだな。あれでもな、ともえって京都の女じゃないっていう設定だった気がするんだよな。
京都の女じゃないの？
そう。京都にいるが舞台なんだけど、こいつは京都じゃないみたいな話があった気がするんだよな。
じゃあ出身から紐解いていくと誰なんだろう、ね、
そこは別にいいわ、ま、いいわ。いいわ。えそこ投資してる。
有村架純ちゃんなのかな。石原さとみじゃないもんね。
さとみもちょっとね、強すぎるな。
強いよね。
さとみはどちらかというと、カオルドのいけるタイプだからな。
あ、そうね、確かに。
そうだな。
編成会議やってんじゃないの、別に。
いや、マッケンジーが話題のはずだったんだわ、これ。なんでだよ。
広瀬すず。
いや、違うな。だいぶ違うな。
強いな。強いもんな。
広瀬姉妹もちょっと違うな。
そうだな。
そうだ、どっちもカオルドのタイプだな。
やっぱ、唐田エリカか。
あーなるほどな。あーなるほどな。うわー、くっそ、ハニートラップだしもんな。しょうがねえな。
ここで唐田エリカはもう、役としてはベストマッチだけどね。
そうだな。
あと、線の細さ。
ハニートラップ全科持ち。ね、うわー、くっそ、そういうことか。セリフの数は少ないしな。
ハニートラップ全科持ちで、しかも、本気になっちゃうっていうタイプ。
そう、本気。
バッチリやな。
バッチリ。
やめとけ。
匂わせ投稿しちゃうか。
やめろ、やめろ。
剣心とか書いてない。うわー、やめてくれ。
縦読みするな剣心をんで始まるのなんだじゃあ言葉
うーん大好きとか書いてんだろ
2回あるわ2回
うーん
大好き2回かけてくんだ
我慢できないうーん大好きみたいなこと書いて
やめとけ
下手くそ投稿かって言われて
その時代にインスタねえわまあそんなアホみたいな話しましたけどね、早速
ごめんなマッケユマッケユの話題のつもりだったんだけどな。
いや一応唐田エリカにも謝っといてもらっていい。
ごめんな東出さん。ごめんな、まあんちゃん。
俺が謝るべきなんだけどね本当はね。はい、そんなわけで今日のお話早速入っていきたいと思うんですけれども。
だいぶ時間使ったわ。
今日小平さんにね3月1日放送の回でやっていただきたい。もう3月ですけども。
そうですね。
何をやっていただけるんでしょうか。
待ってますか花粉。
待ってますよ。
もうじきですね。新生活。
はい。
この、季節柄。
お？
話をするべきなのは、もう間違いなく、ロボット掃除機ですね。
なんでよ。空気清浄機の流れかと思うけど。
空気清浄機はとりあえず、後回しだって思ってね。
ロボット掃除機。
今日はパナソニックが3月下旬に発売するロボット掃除機ルーローの話をしますよ。
おー、ルーローね、久しくしてないね確かに。
もうそうなんですよ、リニューアル後は初めて。
うん。
ロボット掃除機、もうコテコテの入り物通信簿をやっていこうかなと思ってます。
なるほど。
もうミルクボーイのような入り物通信簿をやっていこうかなと思ってます。
コテコテのやつね。
うん。
じゃあ早速本編に参りましょう。
今日は、パナソニックが発売する、ロボット掃除機の話をしまーす。
パチパチパチパチ。
いやー、皆さんロボット掃除機はお家にございますか？
うちあるな。
ありますか？
はい。
ルンバでしょ、どうせ。
当たったのよ。ルンバ当たったから。
ルンバでしょ？
動いてないけどね、最近眠ったままだけど。ありますよ、ルンバはあります。
皆様の家庭にも、まあ、何のかんの言ってロボット装置も根付きつつあるから、意外とあるんじゃないですか。
うんうんうん。
今日はそれを、すべからく過去のものにしようという話です。
なんということでしょう。
もう、全部旧世代、全部旧世代だな。いやー、だって、パナソニックの最新機種だものっていう話をしたい。
ほう。
ここで、いきなりですけれども、
お、
パナソニッククイズ。
クイズが多いな、この番組。なんでしょう。
パナソニックが出す、
うん。
世界最高レベルの、
ほう。
スラム技術を搭載したロボット掃除機。
スラム技術。
ルーロ MCRSF10。
うん。
3月下旬発売。
ほう。
価格はオープンプライスですけれども、
うん。
これは一体、いくらぐらいだと思いますか？
機能を聞かないままでお金を当てなきゃいけないパターンの時は、
そうです。
もう大体わかってるんですよ。
完全なるノーヒント。
これはね、
うん。
高いですよ。
お
ぉ？108,000円。
なるほどー。いい線ついた気もしますね。まさかノーヒントで答えを出してくると思ってませんでしたね。
本当に？本当に？
いやー、ここからしばらく僕の予想ではこうクイズだし、いやー、わからんよって、他のあれなんだっけあれとかって言われるのかなと思ったんですけども、意外といきなり答えましたね。
いや、まあ、金額先言っといた方がいいのかなと思って。
正解は？
はい。
15万円ぐらいです。
いやー、予想の 1.5 倍。
15万円です。ちなみに、ホネさん、なんとなく10万8000って思ったわけですけれども。
はい。
そこに何か理由あったりしましたか？
いや、まず、今までの傾向と対策で。小平さん的には、一番最初に価格を出すときは、
うん。
だいたい高いときなんです。普段思ってる以上に高いとき
なるほど。
まあ、それで機能を説明していって、まあ、それぐらいの金額かってなるのかなと思った時に、
うん、
本当は10万円切ろうと思ってたのよ。
はあ、ははあ、
9万いくらとかかなと思ってたの。
うんうんうん、
まあ、それでも高いと思ってるからね。
うんうんうん、
いや、でも待てよと。アイロボットのやつはもうちょっと高いプランもあったなと。
お
ー、だとすると、パナソニックが狙ってくるのは、だいたい10万前後なんじゃなかろうかということで、税抜きで10万ぴったりぐらい。
なるほどね。
あ、10%
なったんだね。
そしたら今11万じゃん。
そうなんですよ。ちょっと食品じゃないんだこれは。申し訳ないんだけれども。持ち帰りはできるんだけれども。
10% だった。11万。でも11万だとしても本当は15万なんでしょ？
うん、まあ予想価格なんで、端数はずれると思いますけども、15万ぐらいの予定でーすという。
なるほど。
で、まあ素晴らしいですね。大体こう、思考の流れ的にはぴったりですね。まあ、ロボット掃除機といえば要はルンバじゃないですか。
はい。
もう日本国民すべてが、ロボット掃除機といえばって、ロボット掃除機の B オリジナルといえばって言った瞬間にルンバって言うじゃないですか。
言うね。
ココロボとは誰も言わないわけじゃないですか。
うん。ココロボは絶対出てこないタイプのロボット掃除機だもんね。
そう。そのルンバが大体いくらなのっていうあたりが多分、そのパナソニックの高い安いを判断する基準になるわけじゃないですか。
そうだよね。
で、まあ、一応、参考としてご紹介していくと、
うん、
今のルンバの最新機種たちのグレード感で、各グレード感のお値段でいくと、
はい、
まあ、一番安いので、7万6千円ぐらい。
あ、まあ、それぐらいですよね。
11万円ぐらい。
はいはい。
14万円ぐらいという。
ああ。
こういうゾーンなんですよ。
なるほど。
で、まあ、それはあくまでも最新機種なんで、うん、まあ、例えば、価格 .com とかで、
はい。
そこそこのやつを見ようとしたら、4万、5万とかってのがザラに出てくるという。
うんうんうん。
そういう、たった今の市場感。
はい。
そんな中で、
うん。
15万円のを出します。
だから、最新のルンバよりも高いってことだよね。
ええ。
それは結構挑戦的だよな。
もう日本国内で一番高いんじゃないかというぐらいの勢いのものを出します。
まあそういうことだよね。
ええ。
ということは、パナソニックとしてはそれなりの自信作であるということで受け取ってよろしいですか？
そのつもりでございます。
なるほど。
そこでまず今日は初めに。
はい。
パナソニックさんが。
うん。
ご用意した3つのプロモーションポイントを。ご紹介させていただきます。
なるほど。
業界トップクラスの レーザーセンサーを使った空間認識技術。
うん。
レーザースラムで360度全方位の空間を素早く正確に認識し、掃除換水性能を向上。
なるほど。
二つ目は、フロント 3D センサーと業界初のアクティブリフト機能で、段差やラグなどの障害物を検知し、本体を持ち上げスムーズに乗り越える走行を実現。
ほう。
三つ目は、音声操作ができる Google アシスタント対応と、業界初の音も機能で使いやすさを向上。
音も機能ってアイルみたいなこと？
よくわかったね。音も機能はそういうことだよ。
ほう。
この三つのポイント、業界トップクラス、業界初、業界初。もう、見てこの、自信の現れ。
ほう。
もう何もかもが先駆者だよと。
B オリジナルであると。
そう。我こそが B オリジナルであると。
パナソニックが奪ってきたわけだね。シャープを。
こんなところまでシャープをいじめないであげて。ロボット掃除機の業界でも諦めたんだから彼らを。
なるほどね。それが3つのポイントであると。
ええ。
うん。
ポイントは、空間認識技術レーザースラム。
うん。
アクティブリフト機能。
うん。
音も機能。
うん。
この3つです。
まだピンと来てないけどね。
まあ逆にホネスさんは、
うん。
ロボット掃除機使ったことあるわけじゃないですか。
うん、まあまああるよ。
どういうところにお困りですか？見事パナソニックが叶えてあげましょう。
これね、言うと大体叶えられそうだから嫌なんだよな。
お、なんだい？もう待ってるよ、そういうの。
だって、僕が持ってるのってまあ、何世代か前のロボット掃除機なわけですよ。まあ、ルンバね。
そうだね。
まあ、その時の課題って今多分もう解決されてることが多いんだろうなと思うんだけれども、やっぱり皆さんが持ってるロボット掃除機ってそういうのが多いんじゃないかなと思ったら、あえて代表として言わせてもらいますけれども。
うん。
一つ目ね。
うん。
意外とうるさい。ね。
うん、なるほどね。
ビビーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブ
ーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブ
ーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブ
ーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブー
じゃあまあ、走行音結構やっぱりフローリングとかだと、まあまあモーター音響くんですわ。
なるほどな。
で、そうするとさ、意外と隣の家とかさ、下の家とか、まあうちマンションなんで。
うん。
響いてんのかなと思っちゃうわけよ。
うん。
あと二つ目ね。
うん。
これ実際に体験した話なんですけど。
うん。
野に放つじゃん。
そうだね。行ってこーいって言って。
そう。で、ビビービビーみたいな感じで行くわけじゃん。
行ってきまーす。
で、なんかこう、リビング掃除してたなと思ったら、ルンバは、
うん。
結局、こう、ぶつかったところを壁と認識して、どんどん学習をしていくタイプなんだけれども、
うん。
まあ、最初のうちはやっぱ廊下の方に出ちゃうわけですよ。まあ、いいんですよ。廊下の方も掃除してくれるんで。
うん。
おーって行ったなと思ったら、あれ？扉がちょっと開いてた、脱衣所の方にも行ったなと。
うん。
あ、脱衣所、まあ、掃除してくれるのいいや、と思って、ほっといたら。
うん。
ガコンガコンみたいな。
不穏な音。
聞こえてきて、なんかちょっと違う音になったわけよ。おやおやと思って見に行ったら、
うん。
扉が開いていた、浴室に入ってたのよ。で、浴室と脱衣所の間ってさ、なんかこう、ゴムパッキンみたいな結構高めのやつがあるわけ。
ありますね。
で、どっちかというとこう、脱衣所の方がちょっと段差上なのよ。
うん、
で、それをうまく乗り越えたんだろうね、ゴムパッキンを。
うん。
で、ゴゴゴゴゴって浴室をいきなり掃除し始めるのは、まあ、一万歩譲っていいとして。浴室から戻ることができなかったわけよ。
そうだね。
高すぎて。
そうだね、高すぎるね。
で、浴室で困り果ててるルンバを見てですね、ああ、ルンバのために浴室の扉は閉めとかなきゃいけないんだなって、いうのを感じたっていうね。
なるほどな。
だからこうちゃんと学習をするまでにこいつはまあなんか赤外線の壁みたいの作れるキットもあるんだけど、それもついてたんだけど。
バーチャルウォール。
まあ、それわざわざ建てるのもお風呂に建てるのもなんか変だしさ。
なるほどな。
なんかあこいつはまだまだ発展途上なんだなっていうのを感じたね。
そんな 導入数日で、
うん。
ちょっと下に見たわけですね。
いや、別に下に見たわけじゃないのよ。あと、あれよ。うちのソファーの下に入れる高さじゃなかったのよ。
うん。
まあ今、ソファー捨てたんですけど。
ああ。
まあまあ、その当時はソファーあったんで。あ、こいつ意外とソファーの下とか一番掃除してもらいたいのに、できねえんだなっていうのを感じたのがやっぱ三つ目ね。
なるほど。
やっぱそれじゃない？結構。意外とルンバのためにさ、
うん、
床に物を置かないようにしなきゃいけないから、もうそれだけで掃除できてんじゃん感があったのよ、やっぱり。
なるほどな。
うん。
ホネストが挙げた三つの課題。
はい。
皆様は、うんうんと頷いているんでしょうかね。
どうなんだろうね。
聞いて驚け、見て笑え。
お！
パナソニックのルーローは、
うん。
そこは解決できるかどうか怪しいです。
嘘でしょ。そこは、そこは全部解決しますって言ってほしかったわ、それ。ダメなんかい。
それぞれちょっと怪しいですね。ちょっとどうだろうなーって思っちゃうっていう。
なんか一つだけでも一回解決をしてほしかったわ、そこ。
ちょっとね。この小平にもちょっと良心が残ってるんですよね。任せてくださいとちょっと言えないんだよな。
自信を持ってお届けできるわけではないと。
そうなんだよな。ああ、僕もな、こういう性格だからな、どうしてもな。ショップジャパンみたいな売り方できないんだな。
ショップジャパンが、なんかダメみたいになっちゃうよ、売り方。
ショップジャパンはな、入り物寿司もと違ってな。悪いとこどこすかってまず聞いたりしないからな。
そうね、いいところしか言わないからね。
まあまあ、そんなわけでな。
はい。
いろんな課題のところを全部解決できるかはちょっと怪しいという微妙な雲行きの中でスタートしますルーローの話、うん、
ごめんななんか
今回のルーローは、うん、まずすごーくここが価格に跳ねているなというふうな気がする部分
ほう
一つはレーザースラム
その360度のレーザーでしょ
ええ
まあ、それはちょっと魅力だよね確かに
今までのロボット掃除機は
うん
大抵のものが
うん
カメラ判定が多かったんですよ。
まあ、進行方向のカメラでしょ？
そう、カメラアイっていうのが多かったんですよ。
うんうん。
もちろん、近接センサーっていうのもありますよ。
うんうん。
ありますけれども、今回パナソニックは、千葉工業大学未来ロボット技術研究センター。
ほう。
そこの、高精度レーザーセンサーを用いた、レーザースラムというものを技術として搭載しています。
へぇ。
わかりますか？自社開発ではございません。
まあ、千葉工業大学とタイアップってことですね。
ええ。
はあ、
これによって、非常に信頼できるレーザースラム技術、空間認識技術を手に入れたんですね。
ほうほうほうほう。
これはどういうことなのかというと、
うん。
360度すべての方向にレーザーを照射し、
うん。
そこから物との位置関係を測ります。
うん。
そして今回のルーローは、非常にビビリ気質。
ビビリなんだ。
ビビリ気質です。
はあ。
付近に障害物を見つけたら、
うん。
絶対に一度止まります。
あ、やべ。ん？あれは、椅子か？
今までのロボット掃除機皆様ちょっと思い浮かべていただきたい。
うん。
割とオラオラ系だったんですよ。そう。割とあいつらヤンキー気質なんですよね。
オラオラぶつかってけ、ドゥーン。ドゥーン、ここも壁かい、ドゥーン。椅子なんてちょっと動かしちゃえ、ググググ、みたいな。
そう。割とそういうタイプだったんですよ。
そうね。
それは、レーザーで気づききれていないとか、
うん、あ
自分の体型、自分の横幅を認識しきれていない。そういうことが大半の原因でした。
ヤンキーやな。
いけっしょ、あ、こすった。まあまあまあ、めげないめげない。
めげろ、めげろ、そこで。一旦止まれ。
今回の、ルーローは、
うん。
すごいビビリ気質。
うん。
絶対に止まります。もちろん、レーザースラムの、
は
あ、まあ、さらっと流してますけど、スラムって何なんだっていう風な部分のところ、皆様わかりますかね？そうね。
スラムね。
スラムって、一体何なのっていう風になると、これ、うん、略称なんですけども、
ほう。
サイモーテミアスローカリゼーション&マッピング。
なんか、テクマクマヨコン的なことが聞こえてきたんだけど、今。
ちょっとこれ、頭の単語は難しいんですよね。サイモーテミアムスっていう単語があるんですよ。
サイモーテミアムスっていうのがあるんだ。
うん。で、後半はなんとなく分かったでしょ？ローカリゼーション&マッピングっていうのは。
ああ、まあそれはね。
そう。これはどういう意味かっつうと、サイモーテイミアムスって同時実行するみたいな意味なんですよ。
おー、サイモーテイミアムスっていう単語があるんだ。
そうそう。そういうのがあるらしくてね。僕もそんな詳しくないんですけど。で、ローカリゼーションとマッピングってことをするので、
うん、
空間認識と地図作成。
うん、
まあ、この場合、ロボット掃除機でいうと、この、お部屋の地図ってものを、作ることを、それを同時実行する。
ああ、だから、ローカリゼーションとマッピングを、サイモーテイミアムズするよってことね。
そうなんです。
はあ、なるほど、なるほど。
というわけで、ルーローは、お部屋の形というものを学習するということと、うん、今自分がどういう状況にいるかという空間認識を同時に行うんです。
すごいね、それの技術は。それが、頭文字合わせでスラムってことね。
そうなんです。
あ、
これまあなんかロボット掃除機とかそういうね、ロボット系の分野では結構有名な単語らしいんですけどもね。これをすることによって、
うん、
部屋の形を覚える。そして、いつもの部屋にあるようなもの、ないようなものってものはまあ複数回の走行によって覚えるにしても、
うん、
あらゆるものを認識するんです。
はあ、
例えば、ここにぬいぐるみが置いてある。落ちている。
は
あ、それっていうものも、一旦は部屋の情報として学習します。
うん。
絶対に当たりません。
うん。
家に子供のおもちゃが転がっております。
うんうんうん。
それも、ひとまず部屋の形として一旦覚えますけれども、
ほう。
二回目にそれがなくなってても、それを疑問とは思えない。
ほう。
あ、こういう部屋の形だったのかもな。模様替えしたのかもな。そういうふうに日々学習していく。同時に常に学習していく。
ほう。
常に物を避けつつ、部屋は複雑なものとして認識して掃除を実行していく。
うん。
それが、新しいルーローなんです。
ほう。
なので、ぶつかりません。ぶつからないことが絶対条件になっています、今回。
うん。
パナソニックさんが、自分の会社の中でいろいろ実験を行った中で、
うん。
例えば、ボールとか、
ボール。
ちょっとでもぶつかったら転がって動いてしまうようなもの。
お
う
お
う、これとかに何度掃除をさせても絶対にぶつからない、
ほう、
そういう風に作りました。
なるほどね。
試行回数は非公開です。
まあでもそれができるようになったってことね。
できるようになりました。もうぶつかりません、うん、ホーネストの家のルンバがガンガンぶつかっていく中で絶対にぶつかりません。
まあまあそれはありがたいんだけどね。
ぶつからなければ静かでしょ。
まあ静かなんだけど、逆にその廊下の端っこの方のホコリはちゃんと取ってくれるのかね。
書き出しユニットついてまーす。
あ、だから、ギリギリのところまでは行くんだ。
行きます。ギリのところ行きます。
あ、じゃあもう、ヤンキーみたいに自分の横幅が分かってないわけじゃなく、自分の、こっからここなんだよっていうのは分かってるから、ギリギリのところまで行って、ギリギリ当たらないぐらいでちゃんと掃除してくれるんだ。
そうなんです。なぜビビリかと言ったかというとですね。
は
あ、かなりギリを攻めるんですよ、ルーロは。
お
ー、かなりギリを攻めるんですけども、例えばホネストの家のダイニングテーブルの下、
はいはいはい、
ここに突入しようと、
うん、
ルーロは突入します、
はい、
ダイニングテーブルの下は机の足、椅子の足、うん、
はい、
もう複雑な地形ですよ。
そうだね。
ここが果たしてくぐれるところなのかどうなのかというか、忘れさえもわからないような空間がたくさんあります。
うん、
これに絶対にぶつからないために、
は
あ、壁って思ったら一回止まって、
うん、
ちょっと方向転換をして、ぶつからないところもちょっと、おー、また壁、おー、壁、またちょっと、ほい、こう見て、ちょっとこっち行ってみる、おー、壁みたいなことをやって、かなりノロノロ進みます。
あ、それ毎回なの？
まあ、ダイニングテーブルだったら結果そうなるじゃん、毎回なるじゃん、
ね。あ、そっか。毎回椅子が動いたりとかするからか。
いかに覚えたところで、じゃあ逆にホネストは毎回同じ位置に椅子置けんのかと。
すいません。できません。だからそこはもうしょうがないんだ。
そう。ダイニングテーブルの下はマジで許してほしいけど、全
然。そうかそうか。
まあまあでも。
そうだね。確かにそうだね。
結果、すげーノロノロにはなりますけれども、ぶつからずに、丁寧に、時間をかけて掃除をしていきます。
うん。
その間、ルンバはもうガリガリぶつかってますよ。ゴーン、あーやんじゃん、許せよ、しょうがねえだろ、ここダイニングだから、ガーン、あーやん、しょうがねえだろ、許せよ。
本当にたまに椅子動かすからね、やつ。
あ、もう、一緒一緒、押せば動く動く、うん、うん、って言いながら。
そうね。まあ、そこは確かに違うわ。
ぶつかりません。これが、椅子とか、おもちゃレベルだったらいいですよ。
うん。
うん、猫とか子供だったらどうすんのっていうのを、
そうね、
パナソニックは気にしてますよ。
あ、
子供だってハイハイして近づいてくるかもしれないから、ね、危ないって危ないよって、
そうね、
ホーネスト中に危ないよ。
止まるんだ、そしたら。
止まる。
お
ちょっと行くね僕。あ、道塞いだね。
動けてないじゃん、もう。
助けて。助けて、ホネスト。
なるほど。まあ、賢いは賢いわ。
それは否定できないけども、絶対に僕からはぶつかりません。子供からぶつかることはあるかもしれないけど、僕からは絶対にぶつかりません。
でも、それは、確かに、家財を傷つけないっていうところ以外に、まあ、結局、なんか、ツイッターとかで見てると、植木鉢、ルンマが倒して、土まみれにしましたみたいなのも、たまに見るのよ。
うん、そうだね。
そういうのもないってことだね、
基本的に。ない、絶対にないね。絶対ないね。ルールはない、
ね。それはいいね。
そう、それがレーザースラム技術によってできてるんですね。
うん、なるほど。
そして、
はい。
アクティブリフト機能。
あ、それよ、気になってたの。
これ、段差やラグを乗り越えるために作った、
うん、
業界初の機能なんですね。
それがどういうロジックかわかんないんだけど、何？持ち上げるってこと？自分の体を。
そうです。
アクティブリフトだもんね。
段差。まあ、うん、先ほどホネストが申し上げた部分のところとしては、
うん、
本来乗り越えなくていいよっていうところを乗り越えちゃって困ったよというルンバのテヘペロ事件がございました。
はい、ありました。
これは、その例えに関しては完全に逆行するんですけれども、どちらかというと、
うん。
しょうもねえ段差を越えれずに困っているルンバを、
はいはい。
はるかに乗り越えるという、飛躍するというお話で話をまとめたかったんですけども、
うん、
乗り越えちゃいけないという部分のところはちょっともう忘れていたけど、一回忘れていきたい。世の中のルンバがつまんねえ段差を越えれずに困ってるという前提になっていただきたい皆様、一回はそういうふうな認識になっていただきたい。
俺は、あれだね。お風呂の扉を閉めとけって話だよね。
そうだな。閉めていただきたかった。バーチャルウォールでここは壁だよって思っていただきたかった。
なるほど、なるほど。
ロボット掃除機で困るのは。
そうね。
しょうもねえ段差を超えれずに諦めていく、ふぬけた奴ら。
いるいる。
散々ぶつかり倒して、ガンガンガンガンぶつかって、いや、ここ俺が挑むとこじゃねえな。いやいや、疲れたわ。あっち行くわ。って言って、去っていく、あいつら。
うん。
あれを、いやいや、パナソニックのルーローならば、
うん、
その段差を超えた先の、遥かなる高み、攻めますよ。
どれぐらいの高さまで行けんの？
奇しくも、
うん、
超えちゃいけなかった、
うん、
浴室の段差。
はい。
多分それ超えます。
超えるんだ。あ、でもさ。
例えとしては最低な例えになっちゃうんですけども。
いや、でもね、最近のマンションってさ、
うん、
まあ大体みんなバリアフリー、バリアフリーになってるんで、
うん、
あんまりこう部屋と部屋の間の下のこの差ってないんだけど。
そうだね。
やっぱり、ちょっと前の一軒家とかさ、まあ今の一軒家もそうかもしれないけど、
うん。
やっぱり部屋と部屋の間にちょっとした段差があったりするじゃない。
うん。
あと和室に上がる時のちょっとした段差みたいな。
うん。
ああいうのは超えてくれるってことなんでしょ？
超えるであろうね。もちろんその家の作りとかによって、うん、その高さって全然違いますけども。
まあまあそうですね。
一応交渉、ここで、パナソニックから公表してる部分でいけると、
うん、
最大25ミリの段差を超える。
あ、でも結構高いね、25ミリって。
2.5 センチなんで、実際、段差としてはそこそこの段差だと思いますよ。
いや、今の俺の年代でちょっとつまずくレベルの段差ってことだね。
そうそうそう、足の指引っ掛けてな、めっちゃ痛いやつな。
あ、でも 2.5 センチって結構だね。
そう。それを、どうやって超えるのか忘れないでいただきたい。ルーローは今回、絶対にぶつかりませんよ。
あ、そうか。
ぶつかって超えていく。それがルンバのやり方です。
あ、そうか、そうか。
それは、しょうもねえヤンキーのやり方です。散々ぶつかった挙句、乗り越えるか乗り越えられなかった時にはもう、なんか負け惜しみ吐いて去っていく。それはヤンキーのやり方です。
え、どうやって乗り越えるの？
ルーローの底面は、
はい。
吸い込み口と、
うん。
走るタイヤがあります。
ありますね。
このタイヤが、
は
あ、25ミリ分持ち上がります。自動で。
え？
カメラの三脚みたいなのがニュイって伸びるイメージですね。
あー、それがついてんだ。
そうなんです。
はあ。
先ほど申し上げました、レーザースラムの360度センサーと別に、 フロント 3D センサーっていうのも、前面部には別途ついてるんですよ。別途ついてるその 3D センサーで、要は、そこだけ立体をちゃんと見るんですね。
ああ、なるほど。進行方向はね。
そう。これは、上も含めて見る。つまり、超えられるところだよねと。壁じゃない。
なるほどね。
ヤンキーはとりあえずぶつかって、壁か。いや、って言って、去ってきますよ。
はいはい。
バンス君、ルーロは、ピタッと、ビビりだからピタッと止まって、ちょっと待って。フロント 3D センサー的には、先に空間がある。いける。25ミリぐらいじゃない？いける。行きまーすって言って行くんですよ。
はー、なるほどね。
その条件を満たしたときに、
うん、
アクティブリフトというものでタイヤが持ち上がるんですね。
はー。
あ、よっこーらしょーって言って。
あ、そうか。だから、後ろのタイヤをそのままに、前のタイヤをリフトアップするってことね。
そうなんです。要は、ウィリー状態に一緒になるんですよね。
あー、なるほど。
これによって段差をヒュイッと超えて、その先の空間を突き進んでいく。
はー。
なんと、一切ぶつかっていませんね。
ほ
ん
とだね。
ビビりなのに、勇気があるんです。
どっちやねんって話だけどね。だから慎重ってことでしょ？いい意味でね。
そうなんです。
ああ。
そう。岸くも、パナソニックはいつだって、慎重派。
おお。
もう無鉄砲な、シャープくんとかいうやつが、ビオリジナーって言って、作ったよこんなのみんなどう？ダメ出しすごい。ダメ出しすごい。くじけそう。シャープくじけそう。
そうね、確かに。
ああ、なるほどな。シャープが今回はああいうところで叩かれている。そうか。ここをこうすれば受け入れられるんだ。パナソニックはいつもそういうスタンスでやってきました。
まさか製品にもその思想が埋め込まれてるとは思ってなかったわ。
もうパナソニックのマインドが全て詰め込まれた。それがルーローですね。
すごいですね。
慎重に慎重キス。慎重派。
なるほど。
そして最後の三つ目の機能。
はい。
音も機能ね。これは、ホネストが全く求めているという話ではなかったんですけれども。
うん。
音も機能ありますが、これも業界初です。
は
あ。いろんなロボット掃除機は、
はい。
諦めていくことが多いですね。
うん。
いや、ここ、俺の守備範囲じゃねえわ。じゃあな。
そうね。
とか、隙間と隙間の間、散々ぶつかり倒した割に、いやいや見逃してんじゃん。
あるね。
ここに、どう考えても、髪の毛、落ちてるよ、うん、長いの、うん。お母さんのかな、はいはい、みたいなのが。あるよ、ここ。そういうの、いろんなロボット掃除機は、いやいや、いや、一通り見ましたよ。見ましたけども、見落としたんすよ。
ああ。
責めないでくださいよ。一生懸命やってんだから、こっちは。
逆ギレすんなよ。
あ？毎回さ、椅子の位置、同じとこにも、戻さないくせに、何言ってんだお前は。
ごめん。めっちゃ責められてる。
そういう感じの過程だったわけですけども、
はあ、
パナソニックのルーロは、
うん、
とても素直。ビビリで勇敢で素直。
うん、
音も機能があって、
うん、
ドックに帰っていったパナソニックのルーロを、
はい、
ちょっとこっちに来いと、
ほう
呼びかけると。
お？
もしくは、メニュー部分を3回タップすると、
うん、
音も機能が発動します。
はい。
音も機能は、ホネストの後ろをついていきます。
すごいな。
ホネストが、ここって、誘導して、ついていくと、
うん、
あ、申し訳ございません。ここ、見落としていたんですね。すいます。
すごいな。
そういうことをします。
それ声で反応させてくれるのね。
声でも反応しますし。
はぁ。
そして、
うん、
そこ、ホネストが、これ、本当に機能の正しい使い方としては、
うん、
音も機能を発動させて、
うん、
ホネストがルーロを案内して先に進んでいきます。
うんうんうん、
そしてホネストは立ち止まる。
うん、
ここだよ、ここって。別に身振りはいらないんですけども、ここだよっていうふうな、立ち止まって示すことによって、
う
ん、ルーロはそこを掃除すべき箇所として、ぐるぐる円を描きながら掃除をして、念入りに掃除をして、すいませんでしたって言って、帰っていきます。
じゃあ僕は掃除してほしいところに立って、ここだよって言えばいいんだ。
そうなんです。
はあ、すごい世の中になりましたね。
そしてこの機能の本質は、
はい、
ホネストや、
うん、
ヨメストではないんです。
え、何？
掃除機スティック型、うん、コードレスキャニスター型、
はい、
いろんな掃除機がありますけども、これを、
うん、
自らでは起動するにはちょっと小さいお子様たちも、
はあ、
僕も掃除ができると、ルーローと一緒ならば掃除ができると、
はあ、
そういう育みをパナソニックは目指しております。
なるほどね。
まだホネストの家ではまだ早いでしょうけれども、
まだね、
まあまあ3歳4歳とかになったぐらいですかね。
はあ、
それこそ巨神兵さん家ですよ。
お
う
お
う、先週ごめんね、紹介して巨神兵さん家でもうパンツクのルーローでね、ポンポンポンとして、
はあ、
ルーローここだよとやると、
うん、
ああホネストジュニアすいませんでした、やっときますねって言って、ルルルーって言って掃除をしますよ。
巨神兵ジュニアだけどね。
そうだな、巨神兵ジュニアだな。すいませんでしたーって言って。巨神兵さんすいませんでしたーって言って。巨神兵さんの奥さんもすいませんでしたーって皆さんに謝り倒した後に。巨神兵さんジュニアは、お父さんお母さん僕も掃除手伝ったよと。ルーローと一緒に。
なるほど。
うわーよくできたねと。うわーはははーはーって言って。ほがらかな家庭だな。うわー最高だな。
すげーな。
そういうの、パナソニック見てます。
なんか CM になりそうだもんね。
そうだな。最近西島さんを使ってくれないんだけども。
そうね。
最近やたらと綾瀬はるかに全部を任せてるのがパナソニックらしいなと思ってるんですけども。
まあオリンピックイヤーですから、
ね。
コーラもやってる綾瀬はるかを起用するのがいいんじゃないの。
そうですね。もう、国民の好感度がもうすべて綾瀬はるかに集中されてる中でな。
本当だよ。
もう、多分、いろいろもう CM やるとしたら綾瀬はるかなんじゃないかなって思っちゃうんですけども。
まあでもすごいね、そういうところもやってくるか。
ええ、
なるほどね。
もちろん話は割愛しましたけれども、
うん、
Google アシスタントに対応しましたんで、
はい、
スマホだったりスマートスピーカーを経由して、
なるほど、
ルーローを掃除しといてと言うと、うん、はい、ホネストさん、ホネストさんが帰ってくる前に掃除しますねと、うん、そうやって掃除をしていくと、もう、すごく丁寧ですから。
うん。
ホネストが帰ってきても、あ、すいません、まだ終わってません。あ、まだ終わってません、すいません。まだ、ダイニングテーブルの途中なんですって言いながらも、掃除してますよ。
結構経ったよ。朝出てってから。家帰ってくるまで8時間以上あったよ、これ。
すいません。
結構掃除してるね、君。
絶対にぶつかってません。段差も超えました。
まあ、そこは認めよう。
そんな形で15万円、日本国内で最高峰の品質と最高峰の値段を誇るパナソニックのロボット掃除機ルーローでした。
はい、ありがとうございました。流行りもの通信簿はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
いやー、話した。
これ聞くの忘れたけど、もちろんだけど、形は三角形なんだよね。
もちろんです。
ね、ルーローだもんね。
三角形の秘密です。
あの、ルーローの三角形から来てるんですもんね。ポリンキーじゃありませんけどね。
ポリンキーじゃないのか。
まあまあ、でもルーローはもともと注目してたロボット掃除機ではありましたから、流行り物通信簿で行くと。
いやー、私もリニューアル前のすごくスタンダードな家電紹介会をやったような気持ちになっています。
いやいや、でもまあ15万っていうところがね、今後どういう風な価格帯になって家電量販店で売られていくかっていうところはまだわかりませんけれども、今オープン価格なんでね。
確かにな、いつもの本当にスタンダードな形だったら最後に15万円かーいってクイズになってな、あのなんかズコーってなって終わってくんだよな。確かに
それ買わねえわーって終わるよね。そうそう、俺その買わねえわが一番最初にちょっとあっちゃったからね、これね。
確かに間違えたな、今日はな。クラシックじゃなかったな、スタンダードじゃなかった。
いや、でもまあまあ、 それぞれのやっぱり特徴が出てるなと思いましたけどね、このロボット掃除機にもね。
うん。
うん、やっぱりルンバではここまでやらないでしょうし、アメリカナイズされてますから、ルンバは。
あいつヤンキーだからな。
ああ、もうバンバンぶつかってガンガン掃除して、ああ、なんかこうシェッシャーみたいな感じだからね。
そう、で今ホネストに干されてるからな。なんだよ、まあ、とか言って。
うん、今僕のベッドの下で眠ってますからね。まあそろそろちょっと起動させようかなとも思ってるちょうどそのタイミングだったんですけど、
うん、
まあまあでもこれからもし、ルンバの最高機種を買おうかなと思ってた方はプラス1万ぐらいで、
うん、
まあルーロも買えますから、
うん、
まあそれも選択肢の一つとしてやっていただくのもありだし、あとは会社とかに置く人もいるじゃない。
そうだね。
うん、最近はね金曜とか土曜にこう回すみたいなところもあるところありますから、この会社使いでもこのルーロっていうのは活躍してくれるんじゃないかなと思うしね。
なるほどね。
そういう、いろんなこのロボット掃除機今検討しようかなと思っている方はぜひ見てみていただきたいなというふうに思いますけれどね。
うん。
はい。まあ、そんなわけで、今私昔のバージョンですけどルーロ使ってますとか、ルンバ結構いいですよとか、まあ、そういう皆さんからの代理募集しております。お便りは番組ホームページでのお便りフォームから送りいただければと思います。番組ホームページをハリモン通信部と検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。そんなわけでハリモン通信部第44回は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回まで。ごきげんよう。さようなら。
また来週。